今日はヨハネによる福音書の16章25節から33節までの御言葉であります。ヨハネによる福音書16章では、イエス・キリストの十字架また復活に関して話している内容であります。イエス様は十字架の死で終わることではなく、3日目にまた復活されることによって、その死の苦しみと十字架を通して与えられる救いの完成、その内容を私たちに教えていることであります。イエス様は弟子たちにおいて迫害がありますけれども、その弁護者である聖霊様、また真理の霊である聖霊様が彼らと共にいることを約束されました。弁護者である聖霊様は3つのことを語られました。1つ目は罪について教えられました。罪というものはイエス様を信じないことであります。2つ目に義については、私たちには正しいものが1つもないために、イエス・キリストを信じることによって私たちに義が与えられることを学びました。3つ目にこの世の裁きについてでありますが、この世とまた個人において全て終末を迎えるようになりますが、しかしその終末、またこの世での人生が終わるものではなく、私たちがこの世の歩みを終えた後に永遠の命、またその神様によっての裁きがあることを教えられました。その上に真理の霊である神様は私たちを正しい道へと、また真理の道へと導いてくださる。何が正しいのか正しくないのかをことごとく私たちに悟らせてくださることを学ぶことができました。復活の喜びというものは、イエス・キリストの十字架にとどまるのではなく、その死者の墓にとどまるものではなく、復活されることによって私たちに与えられる喜びであります。その十字架の救いの完成が私たちと共にあることであります。またその復活の力によって、私たちはイエス・キリストの御名によって祈る存在へと変えられました。イエス様は願いなさい、そうすれば与えられ、あなた方は喜びで満たされると語られました。今日の本文では、神様はこれ以上例えを用いて話されることではなく、私たちが悟ることができるようにまた分かる言葉で話されることを教えられます。26節の御言葉を見ると、その日にはあなた方は私の名によって願うことになる、私があなた方のために父に願ってあげるとは言わないと書いているんですね。その日にはというのは、その日はイエス様が復活された後のことを意味する言葉であります。私たちの存在というものは、罪によって神様のところに進み出ることができない存在でありました。そのために旧約聖書を見ると、最初が私たちの罪の代わりに、また私たちの罪を用いて神様の御前で捧げ物を捧げる、その祭司を捧げたことであります。しかし以前はその祭司が私たちの罪のために神様の御前に進み出ましたけれども、復活されたイエス・キリストによって私たちは主イエス・キリストの御名によって神様の御前に直接進むことができることを教えられることなんですね。ヘブライ書の10章19節から20節の御言葉を見ると、それで兄弟たち、私たちはイエスの血によって聖書に入れると確信しています。 入れると確信しています。イエスは垂れ幕、つまりご自分の肉を通って新しい来た道を私たちのために開いてくださったのです。イスラエルの民たちのすべての礼拝の中心というものは神殿でありました。その神殿は最初が毎朝また毎晩捧げられるその聖場というところがあり、また最初が1年において一度だけイスラエルの人々のすべての罪のために捧げ物を捧げるその聖場と分かれていました。その聖場とその聖場の間にはその垂れ幕が、大きな垂れ幕があったんですね。太い布で作られたその垂れ幕によってその聖場と聖場が分かれていました。それは人の手によって決して破ることのできない太い布の垂れ幕であったんですね。しかし先ほど見ましたヘブライ人への手紙の御言葉では、イエス様の十字架によってその聖場と聖場が分かれているその垂れ幕を神様が開いてくださった、イエスキリストの十字架によってその垂れ幕が開いたことを教えられるのであります。その道が開かれ、誰もがイエスキリストの名によって神様の御前に進むことができることを教えられることなんですね。イエス・キリストの十字架を通って与えられるその復活の勝利によって私たちは神様の御前に進めていることができる。特にイエス様は父ご自身があなた方を愛しておられると語るんですね。神様の愛というものはそのイエス・キリストの十字架の中にあります。私たちはそのイエス・キリストの十字架を見ることによって、神様が私たち一人一人をどれほど愛してくださるのかを知ることができます。その十字架の上に現れたその愛の証拠が私たちに与えられていることなんですね。私たち一人一人の罪を贖うために、また私たちの罪を許してくださるために、一人子であるイエス・キリストを使わせてくださり、その十字架の道を通して私たちの罪を許しくださった、その贖いの場所が主イエスキリストの十字架の場所であります。その愛があるために、その十字架があるために、私たちは主イエスキリストの御名によって神様に祈ることができるのであります。少し、昔のお話でありますが、私が中学生の時、本当に思春期の真っ最中にいろんな悩み、また考えがありました。また感情的に落ち込みやすい部分があったんですね。その時に家にあるその詩集、いろんな詩が書かれている内容を見ながら、さらにその気分が沈んでいた時がありました。その時このような考えがあったんですね。いや、私はこの世の全ての人を愛することはできるけれども、しかしその人たちは誰もが私を愛しないであろう、誰もが結局私を離れてしまうのではないのか、私を離れて私を見捨てることになってしまう、そのような考えがあったんですね。このような考えにとらわれて幼い頃の思いでありましたけれども、非常に苦しく、また心が落ち込んでいたのであります。私が愛するけれども、しかしその人は私を離れるだろう。このような考えは神様との関係にも影響を及ぼしたことなんですね。私は神様を愛し決して離れないけれども、しかし神様は私を見捨て離れることになるんじゃないのか、その思いに陥っていたのであります。本当に今と考えてみれば本当に誤った信仰であり、またはその感情にとらわれたらいけない、その感情にとらわれていたことなんですね。しかしある日 その教会の集まりにおいて賛美をする、まあ、賛美の集まりがありましたが、賛美をする上で何かよく考えてみれば、聖書のどこにも神様が私を離れてまた私を見捨てるというそういう内容が全く書かれていないことを気づくようになりました。それまでなぜそのような考えに陥っていたのかわからなかったけれども、しかしその賛美を通してその神様の愛を知るようになったんですね。むしろ神様は、私たちは神様を離れまた神様を見捨てる時があるかもしれません。しかし神様は決して私たちを離れるまた見捨てることはないことを気づくようになったんですね。その時イエス様を再び受け入れ、心の中でこのようにお祈りをしました。神様、私は神様を見捨てまた否定しまた離れる時があるかもしれません。しかしイエス様は決して私を見捨てることはありませんですよね。神様は決して私を見捨てないでくださいと祈った思い出があります。その時に、まあ、はっきりとした声ではないんですけれども、まあ、神様が決して私はあなたを見捨てることはないよと言ってくださった、その答えが与えられた思いがありました。その時の恵みは本当に大きいものでありますが、愛する皆様、弟子たちはイエス様が自分たちを離れることによって不安になり、とても恐ろしい思いに満たされました。十字架の死というものは不安でありまた悲しいことでありますが、しかしイエス様の十字架の道を通って与えられるその復活によって弟子たちは喜びに満たされたのであります。その悲しみが喜びへと変えられたんですね。このことによって私たちは主イエスキリストの御名によって神様の御座へと進むことができるようになったのであります。神様の変わらない愛、決して私たちを離れることのない神様の愛、決して私たちを諦めることのない神様の愛が私たち一人一人に与えられているのであります。その復活の喜びは誰もが奪うことのできない、十字架を通して私たちに与えられたその愛が、証拠として、その真理の霊が、その喜びと愛を私たちに教えてください。私たちの罪がありまた過ちを犯しまた弱さを抱えていたとしても決して離れることのない、また決して見捨てることのない諦めることのないイエス様の愛が私たちに約束されているのであります。そのために28節の御言葉を見れば、私は父のもとから出て世に来たが今は世を去って父のもとに行く。再びイエス様は弟子たちに、私は再び父のもとへ帰ると言われるのであります。するとその話を聞いた弟子たちはどのように答えたんでしょうか。29節から30節の御言葉を見ると、弟子たちは言った、今ははっきりとお話になり少しも例えを用いられません。あなたが何でもご存知で誰もお尋ねする必要のないことが今わかりました。これによってあなたが神のもとから来られたと私たちは信じます。イエス様がはっきりと私たちに示してくださるので、本当に神様、イエス様が神のもとから来られたことを私たちが信じるようになりましたと答えることなんですね。もう弟子たちはイエス様の話を通してイエス様は神様のもとから来た人である、また私たちの救いのためにこの世に来てくださった方であると答えたのであります。しかしその弟子たちの答えを聞いたイエス様の反応はどうであったんでしょうか。31節から32節の御言葉を見ると、 イエスはお答えになった。今ようやく信じるようになったのか。だがあなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人きりにする時が来る。いや、すでに来ている。しかし私は一人ではない。父が共にいてくださるからだ。私たちの予想とは全く違う方向の答えをイエス様が話されるようになったんですね。イエス様はもうあなた方が信じるようになったのか。しかしあなた方は散らされて自分の家に帰ってしまい、また私を一人きりにする時が来る。もう、いや、もうすでに来ていると話されるんですね。いや、しかしこの言葉、この32節の御言葉は本当に重要であり、また同時にまた奇妙なところでもあります。弟子たちがもう分かりました、イエス様は神様のもとから来たことをもう信じていますと答えた告白に対して、イエス様はむしろ私はあなた方から離れる、また十字架を背負う時が来た、もう近づいてきている、しかしあなた方は私を離れまた家に帰ってしまうようになると話されるのであります。しかしイエス様は弟子たちのそのような行いに何か失望したり、何か彼らを責めることはないことなんですね。むしろ私は一人ではない、神様が父が私と共にいてくださると語られるのであります。私は説教準備しながらこの御言葉を読みながら、本当に目頭が熱くなることでありました。私は私を一人きりにする時が来る。いや、すでに来ている。しかし私は一人ではない、父が共にいてくださる。この御言葉はどのような意味であるんでしょうか。イエス様はなぜこのようなことを弟子たちに語られたのであるでしょうか。弟子たちがもうしばらくするとイエス様の元から離れ、またイエス様を裏切り、また自分の家に帰ってしまう、本当にそのような状況の中で、もう今まで3年間一緒に御言葉を聞き、生活をしながらいろんな奇跡を味わって、あんたたちはそこまでしかできないのか、こんなに大きな愛を受けながらもそのようなことしかできないのかと嘆いたり、また彼らを責めることができる状況でさえもイエス様はそのように言われないことなんですね。弟子たちをそんなに心配することはないよ。あなた方が私を離れ家に帰り、与えられた使命を忘れてしまうような状況があったとしても、私を離れることによってあなた方が罪悪感を感じるかもしれない。しかし大丈夫だよ、そんなに心配しなくてもいい。私は一人ではない、父が私と共にいてくださるためだ。父が私と共にいてくださり、その十字架の道を歩むことになるために、そんなに心配しなくていいよ。たとえあなた方が私を裏切ったとしても、父が私と共にいるので大丈夫である。そのようなことを話しながら、続いて33節でこのように話されるんですね。これらのことを話したのはあなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私は常に世に勝っている。イエス様は弟子たちが自分から離れ、また裏切ることにもかかわらず、最後まで彼らを諦めない愛、またその姿を示していることなんですね。弟子たちが罪を犯し、また家に帰り、また裏切るような姿、そのために彼らが後に会うようなその罪悪感によって、自分たちが神様から離れたことによって、その 平和を失ってしまうかもしれないために、あなた方が平和を得るためである。自分自身を裏切ってしまう弟子たちでさえも、その罪、罪悪感でさえも、それによって平和を失ってしまうことをイエス様は心配しておられるのであります。あなた方がその失敗の場所から再び立ち上がることを求められる。私に大事なのは、あなた方が私を見捨てる、裏切ることではなく、あなた方はそれによって平和を失ってしまう。平和を失い、その罪悪感の中で生活することを恐れているのであります。また神様は弟子たちがこの世において歩む上で、大きな迫害やまた問題を直面するときに、あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている、私はもうすでに世に勝っているために、決してあなた方が勇気を失わずに大胆にその道を歩みなさい、そのように話されるのであります。時に私たちの愛が純粋であればあるほど、その愛が深ければ深いほど、愛する対象に深い傷を与えてしまう時があります。私たちが誰かを本当に愛するのに、その他者がその愛を受け入れることができずに、またその期待から外れていくとき、その主のイエス・キリストの弟子たちがイエス様を否定し離れたことと同じように、私が与えた愛、また私が与えたその期待感、それとは全く反対のことが起きるときに、私たちは心に大きな傷を負う時があります。こんなに愛していたのに、こんなにあなたのために尽くしたのに、こんなに教会でもいっぱい作ったのに、使えたのに、しかしそれが認められない時、また私たちが願うその方向へと進まない時、心の傷を負う時があります。愛を受けた者もその愛に応えることはできないために、自責感や罪悪感に陥る時もあります。しかし今日の御言葉での主イエスキリストは、その弟子たちが抱くであろう罪悪感、その心の傷、それを悲しみ、また彼らが大胆に勇気を出して生きることができるように願っているのであります。私を離れたことによって、あなた方は再び心の傷を負うことがないように、この世において、この世の歩みをする上で平和な道を、大胆に勇気を出してその道を歩むことができるように願っているのであります。愛する皆様、私たちは主イエスキリストの愛を知り、またその深い愛を体験したものであります。しかしその御言葉を聞きながらも、その御言葉に応えることのできない弱さによって、神様に申し訳ない、その思いがあります。時にはそれによって罪悪感に陥り、また自分自身を責めてしまう。その傷が深ければ深いほど、教会での生活ができない時もある、奉仕もできない、また祈りも捧げることができない時もあります。しかしイエス・キリストは、私たちのそのような弱さ、そのような 状態でさえも、私たちの失敗でさえも、イエス様を抱いて一緒に進まれることを願うのであります。裏切られた方はイエス・キリストでありますが、イエス・キリストは裏切る弟子でさえも愛されたのであります。彼らから見捨てられながらも弟子たちに与えられるであろうその罪悪感、その心の傷を心配しながら平和を保つように、またこの世で大胆に生きることができるように心配される方であります。そのイエス・キリストの愛は堅苦大になった私たちの心を、ろうが火によって少しずつ溶けていくように、イエス・キリストの愛が私たちの堅苦大な心を少しずつ、その愛によって変えられていくのであります。その愛に出会うと私たちの人生は変えられることなんですね。イエス様は自分自身を裏切る弟子でさえも愛してくださった、その罪悪感を用いるその弟子でさえも諦めずに愛してくださった。このことを通して私たちの愛がどのような方法であり、どのような愛し方であるのか、私たちの愛がいくら真実であったとしても、その方法が本当に正しいのかどうかを見直すことができますよね。最後にエペソの信徒の手紙3章18節から19節を見れば、またあなた方がすべての聖なる者たちと共にキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解し、人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになり、それについには神の満ちあふれる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされるように。ではお祈りいたします。愛する神様、今日の御言葉を通してイエス・キリストを裏切り、またイエス・キリストから離れてしまう弟子たちでさえも、彼らの過ちや失敗でさえも、受け入れてくださり、また愛し、最後まで愛し尽くされたイエス・キリストの愛を学ぶことができました。そのイエス・キリストの深い愛、また諦めない愛が私たちの信仰の歩みにおいて豊かに与えられますように。私たちの過ち、また弱さでさえも、主はそのために私たちが平和を失うことがないように祈られる方であります。どうかその深いイエス・キリストの愛にとどまり、どんな時においてもそのイエス・キリストの愛を心に留めることができますように、忘れることがないように、主よ、どうか導きを与えてください。その愛によって私たちの人生が変わり、その愛によって私たちの周りの人々にもイエス・キリストの愛を述べ伝えていくことができますように。どうか私たちの人生を用いてください。すべてのことを主に委ねて、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。